お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
元国会議員が自分の国を外国の政権に売り渡すというスパイ映画のような出来事がオーストラリアで起きました。この元議員を仲間に引き込んだのは通称 A チームと呼ばれるオーストラリアを標的にした外国の勢力による諜報活動グループです。オーストラリアの諜報機関エイジオのマイク・バージェス長官は、この A チームが標的にしているのはオーストラリアの学者や公務員、政府の請負業者や野心的な政治家であり、その中でも A チームが捉えた大きな獲物はこの元議員だったと述べました。
Several years ago, the A team successfully cultivated and recruited a former Australian politician.
数年前、この A チームは元議員を協力者として引き入れることに成功しました。元議員は外国の政権の利益のために自分の国、政党、元同僚を売り渡しました。ある時は首相の家族をスパイ組織に加えることをこの元議員は提案しました。幸運なことにこの企みは実行されませんでしたが、他の計画は実行されました。バージェス長官はさらに続けます。
Another Australian, an aspiring politician.
別のオーストラリア人の野心的な政治家は、A チームが効果的に協力者を集めることができるようにでしょうが、自分の所属する党の派閥関係についての内部情報や、最近行われた選挙結果の分析、新人議員や注目されている人材などの情報を A チームに渡していました。A 上はこの企みを暴き、関与したオーストラリア人に真っ向から問いただしました。その中には状況を知らないままに協力している人もいましたが、外国の諜報機関のために働いている人もいました。バージェス長官でした。A 上はこの国を売ったとされる元国会議員の身元を明かしていませんが、閣僚経験者で元自由党議員のジョー・ホッキー氏は ABC に対し、その名前を公表すべきだと述べました。
It is absolutely inconceivable.
国やコミュニティを代表する元議員が敵対的な外国の勢力と組む、それほどのことをしてもその名前が公表されることもなく、第二の人生をそのまま歩んでいけるということは全くもって理解できません。ホッキー氏でした。連邦自由党のピーター・ダットン代表は 2GB に対し、この元議員の名前が公表されるまでは全ての元議員に対して疑惑が残ると述べました。今回の状況では話題になっているのは一人ですが、必然的に元議員全員の名声を怪我してしまうのは非常に乱暴です。問題なのは、名前が今後明かされることがなければ元議員全員に対する疑いが晴れることはないということです。ダットン代表でした。問題となっている元議員に対しては刑事罰は適用されません。外国勢力による干渉を規制する法律が成立した2018年よりも前の出来事だからです。エイジオのバージェス長官がこのニュースを明らかにしたのは、エイジオが毎年行う国内の安全保障環境をまとめた年次評価の報告スピーチでした。スパイ活動、そして国内の安全保障インテリジェンスの専門家、ニューサースウェールズ大学キャンベラのリース・クローリー博士は、このスピーチ、長官による毎年の脅威の評価報告について、通常あまり発表などを行わないエイジオにとって、懸念事項などを国民に広く伝える貴重な機会になっていると語りました。クローリー博士はまた、エイジオが元議員の名前を明かさないのは納得できる理由があるからだと説明します。納得できる理由があると思いますが、それが何かは分かりません。長官が国を売り渡すという強い表現を使ったことで、この問題を長官が重く捉えていることが分かります。また簡単にこのようなことがあったと公表するとも思いません。元議員の名前を公表すべきだとの声があることを知っていますが、その判断を下せる人は非常に限られています。それは状況のすべてを知っている人、長官とエイジオの上級職員、そしておそらく法相です。クローリー博士でした。エイジオのマイク・バージェス長官は、センシティブな情報にアクセスできる人に対し、国の安全保障リスクを考え、用心するよう呼びかけました。
Australians need to know the threat is real.
国民はオーストラリアが直面している脅威が現実に今あるということを知るべきで、その脅威はあなたが思っているよりも深く広範にわたるものです。たった一つのキャリアのネットワーキングサイトだけで、推定で1万4000人が自分がセキュリティクリアランスを持っている、またはインテリジェンスの分野で働いていることを公にしています。バージェス長官でした。リチャード・マールズ副首相は、脅威に立ち向かうオーストラリアのシステムを信頼していると述べました。脅威については公務員向けのブリーフィングやトレーニングに多大な労力が向けられていますし、国の機密を守るために莫大な努力が行われています。その点で国として非常に堅固に脅威に対抗しています。私たちを取り巻くシステムのセキュリティを私は信頼しています。そしてこの安全を維持していくその一環として、何が脅威であるか目を光らせています。だからこそ私たちは毎年 AGO による発表を行っています。問題が政府の領域まで及んでいることを知ることは非常に重要なことです。マールズ副首相でした。また自由党の影の内相ジェームス・パタソン議員は、センシティブな情報にアクセスできるセキュリティクリアランスを持っているかどうかはソーシャルメディアに載せるべき情報ではないと述べました。世間知らずな行為をする人がいます。リンクトインで自分がセキュリティクリアランスを持っていると公にすれば、実質的に外国のスパイ組織に自分を売り込むようなものです。私はセンシティブな情報を持っていて、それをあなたと共有できますので連絡をくださいというものです。いかなる理由があっても公にする情報ではなく、それを公にするということは自分自身の個人の利益を国の利益よりも優先しているということです。パタソン影の内相でした。SBS ニュースのラニア・ヤロップのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。